スマイルウェーブ 89.7。
FM スマイルウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。11月16日火曜日、時刻は夕方6時を回りました。ここからの時間はサビエル高校ラジオクラブをお届けしてまいります。この番組はラブ&サービス、愛と奉仕に生きるサビエル学園サビエル高等学校、医療法人社団西村内科医院、瀬戸整形外科クリニック、畑善孝税理士事務所の提供でお送りいたします。さあ、サビエル高等学校は山陽小野田市串山にある私立の高校です。創立59年を迎えるという伝統のある学校なんです。毎月第3火曜日夕方6時からの1時間はサビエル高等学校の先生、学生の皆さんにご出演いただきまして、学校の今、街の今を発信していただきます。さあ、今週はですね、第1回目ということで、副校長先生、理事長をはじめ生徒の皆さんをお迎えしてお届けいたします。ご案内は松原敦子です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で fm@sw897.jp、 あるいは無料アプリプラプラでお聞きの皆さんは、この中にあるメッセージというボタンを押してくださると簡単にメッセージをお送りくださることができます。全国にいらっしゃるサビエル高等学校卒業生の皆さん、そして山口県内外の保護者の皆さん、そして地域の皆さん、ぜひ生徒の皆さんに応援メッセージをお願いいたします。さあ、それではこの後1時間よろしくお付き合いください。自分の声がきっと大きな嬉しさを隠せない、一緒に笑って一緒に泣いて一緒に心今日からスタートいたしました新番組、サビエル高校ラジオクラブ第1回目となりました。さあ、第1回目のゲストはこの方々、まずご紹介いたします。サビエル学園サビエル高等学校副校長の友博博士先生、そして小浜文代シスター理事長でもいらっしゃいます。こんばんは、ようこそいらっしゃいました。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんだかの副校長先生、初めてお目にかかります。
はい、よろしくお願いします。
校長先生っていうとすごく年の離れた、なんか年配の先生っていうイメージあったんですが、私もいつの間にか先生方に近い年になっちゃってなんか少し親しみを覚えながら今日はご一緒させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、小浜理事長シスターというふうにご紹介いただいたんですけれども、はい、なんかサビエル高校だなっていう感じのシスターですよね。なんといってもサビエル高校がカトリックの教えに基づいて生徒の皆さんに関わっていくというような学校なので、このシスターっていうことなんですよね。 いやもうね、名前はね、私が、中学校高校の頃から存じておりましたけれども、なんかこんな日が来ようともは、私もなんかこう感激しております。今日この瞬間を、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、このサビエル学園、サビエル高等学校、私の記憶では女子高校でしたが、今は共学です。まあ創立59年ということで、長い歴史の間にはいろいろな変化もあったようですね。
そうですね、
はい、まずはですね、その、学校の、創立からのいきさつ、こういったあたりからお話しいただきたいと思います。お願いします。
はい、はい、私もサビエル高校に勤め始めてからは30年近いんですけども、はい、まあ、歴史は60年近いということで、はい、当時のことは先輩のシスターたちから、伺って、聞いているんですけど、本当に山陽小野田市にとってもお世話になった、その始まりがですね、
はい、
小野田市にの要請でといいますか、小野田市の、支えで、この串山に、学校を始めることができたんですね、
はい、
そして山陽小野田市のいろいろな方々に支えられて土地を得ることができたし、それで始めることができたんですが、うん、始めたのはスペインの、はい、宣教師のシスターたちでした、
はい、
で私たちの会はキリストイエズスの宣教会というカトリックの女子修道会なんですが、
イエズス会ってなんか歴史で聞いたことありますけど、ね、
そこからの発信ですか。そのイエズス会とは違うんですけども、でもそのイエズス会の神父様のとのご縁で、
はい、
このキリストイエズスの宣教会という、まあ、会が、フランシスコ・サビエルの故郷にサビエル村というところで始まりまして、
はい、
で山口市にあった今サビエル記念聖堂とありますよね、
はい、
あそこにの戦後主任司祭を務められたドメンザインという神父様とうちの会はとても深いつながりがありまして、そして山口に1951年来日して、
はい、
そこで宣教活動を始めたんです。でそこでまあ、そのチャンスといいますか、木が熟すのを待っていて、そしてその時に山陽、まあ、当時は小野田市ですけど、小野田市から招かれて、ここに女子の高等学校を作ることになったんですね。それが1962年のことでした。
そうですか、
はい。
まあ、本当に一つの学校を作るって、まあ、土地もそうですし、校舎を建てたりお金もいりますし、でそれだけではなくて、そこで教える先生方、それから学校の理念、どういうふうな特色をつけていくかっていうのは、本当にたくさんのご苦労とご努力がおありなんですね。
そうですね、はい、まあ、当時のシスターたちは本当まだ本当戦後間もない時期でもありましたし、日本全体がですね、
は
いはい、でいろいろ物がなかったりとかで、校舎もその始まったのが1962年ですけれども、校舎がまだ完全に完成してない中で始まって、そして、寮も立ってなかったんですね。寮は2年後に寄宿舎はできたんですけども、はい、それでもやっぱり遠方からの生徒さんがシスターたちと一緒に学校の中に寝泊まりをしたりして、でそういうようなこう家庭的な、はい、中で始まったというふうに聞いています、
はい、
で初めの第1期生 の25周年記念の中にある1期生の方が書いておられるんですけども、なんかシスターたちが布団の中にすすきを入れたりとか、
すすき、
あと、はい、パジャマの袖を縫ったりとかして、
はい、
なんかシスターがいろいろいたずらをしたらしくって、
はい、着ようと思っても着られない、はい、寝ようと思ったらすすき、
はい、まあ、シスターたちもとても若かったっていうこともあると思うんですけど、まあ、とてもお茶目なシスターたちだったと思うんですけども、とても家庭的な雰囲気の中で寮生活とか学校生活を送ったっていうことがとても心に残っているというふうに書いておられました。
てっきりね、はい、厳しい寮生活
で、
ね、昔はっていうのかと思ったら、はい、
そうですね、
そうじゃなくて、
はい、だからシスターたちが最初に求め理想としたのは、本当に生徒さんと、それからその保護者と、それから先生たちと、あるいは地域の人たちと本当につながりのある、そしてとても家庭的な学校を作りたい。だから初めからそんな大きな学校じゃなくて、小さな学校というか家庭的な 学校を目指したっていうことを聞いているんですね、はい。まあ、それが本当最初のシスターたち の夢であったっていうことなんですよね。でよく
カトリック女性ならではの、ね、目線を感じますね。
そうですね、はい。そしてその女性も良妻賢母っていうんじゃなくてだけ、まあ、それもそうだと思うんですけど社会の中で本当にこう明るい灯火を灯すような女性に育ってほしい、社会の中で貢献するような、特に苦しんでいる人とか弱い立場にいる人たちの支えになるような人を作りたいっていう のが理念だったと思います。で今もそれはずっと続いていると思うんですね。よくカトリックの学校だからこの学校に入ったらみんな洗礼を受けないといけないんじゃないかとかね、みんなミサとかお祈りとかそういうのをこう強制されてるんじゃないかとかっていうようなことでこう不安に思っている中学生がいるって聞くんですけども、はい。まあ、確かにお祈りも行事ごととか毎朝するしそういうことはするんですけれども、宗教の授業もあるんだけど、一番大事なのはそういう一人一人を大切にしている、本当に一人一人の価値とか一人一人の存在を大事にしている、で他それから社会の中で、巣立っていった時にその社会の中で弱い立場にいる人とか隣にいる人を大事にするっていう、自分の方から隣人になっていくっていうような人を育てたいっていう、そういう学校だと思います。
そうですか、
はい。
家庭的な校風の中で社会を明るく照らすような人になってほしい、うん、そんな人をこう、はい、送り出したいというふうな気持ちからなんですね。
そうですね、
はい。なんかこう今ね、学校って言ってもすぐ進学率とかなんかこういうことが学べてっていうふうなところを前に出す学校ってすごく多いように思うんですけれども、でもその見学の心っていうのはすごく温まるものがありますね。
はい、
はい。さあそういうふうな、カトリックの教えをもとにこう学校はこう運営されているけれども、必ずしもこう宗教的にそこに入信しなければいけないとかそういうことではないですよ、はい。カトリックのいいところをみんなで分かち合うというようなところなんですね。
はい、その通りです。
さあ今日はですね、副校長の友博博士先生にもおいでいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カトリックの学校ならではの行事っていうのはいろいろおありでしょうね。
はい、はい。ですね、つい先日一つあったんですけれども、はい。修養会という行事がございます。
はい、これはどういう字を書くんですか。
はい、これはですね、治めるという字に養うという字、はいはい、に会議の会ですね。
はいはい。
で毎年だいたいこの時期にやっています。全学年、1年生から3年生までで、ある一つのテーマを生徒会執行部の人たちが決めて、
はい、
それについて、話し合ったりとか、それから、講話を聞いたりとかですね、いろいろなことをして、学ぶという、はいはい、そういったことの会です。
は
い。
そうですか。その、ある一つのことをテーマにっていうのはもうその時々その年々で違いますよね、きっと。
そうですね。
で今年の場合はどんなことがテーマだったんですか。
今年はですね、言葉ということをテーマに、
はい。これを決めるのはどなたですか。
これはですね、生徒会の、はい、執行部の人たちが中心となって、はい。
そうですか。生徒自らが選んだテーマ、
ね、
言葉、ね、ちょっと嬉しいですね。はい、ね、はい。これはじゃあこの修養会ではどんなことが話され、どんなことが語られたんですか。
例えばですね、その言葉の持つ力ということに着目して、言葉っていろいろなことをこう伝えるのにすごい重要な手段だと思うんですけど、その言葉がいい方にも使えるし、またそれをこう、誤解とか、言葉の使い方、それが話す言葉じゃなくて、例えば今であれば SNS に載ったテキストの文章であるとか、
はい、
そういう言葉って相手にきちんと伝わらないような場合もあったりとか、そういうことで生じるいろんな問題についてを考えたり、そういうようなことを、今回はテーマにして、はい、行いました。はい。
非常にいい学びをなさったことと思いますが、生徒の皆さんからはどんな言葉が、どんな意見交換って言いますかね、出てましたか。
なんて言うんでしょう、こういうのって、ちょっと考えると、そうよねっていうのは、当然多くの人は、分かると思うんですけど、実際に自分たちがこう、なんて言うんでしょう、ワークショップというか、いろんなことやってみたりして、体験して、 ということで、単にこう習うだけじゃなくて、こういろんなことがこう、身につくというかですね、あ、そうだなと実感して、でそのことをみんなで分かち合うっていうのが一つ大きなところだったかなと思います。
はいはい、でこういう学びの会を修養会というふうな名付けるところもやっぱりカトリックの教えに基づいたところなんですか。
そうですね。
さあ12月となりますとクリスマスシーズンですが、私たちすぐにねデパートのクリスマス商戦のイメージなんですが、じゃあサビエル学園の高校としてはちょっとまた違うんですよね、きっと。
はい、はい、ですね、ちょうどその、クリスマスの集いという行事が今度12月にございます。
なんか心温まるタイトルついてますね。集い。
そうです
ね、はい、どんなことするんですか。
は
い、
でそれはもともとのそのクリスマスの、ミサもあったりしますかね。
そうですね、
はい、はいはい、そういうようなことをやって、宗教的な部分のお話もあったりするんですけど、
はい、
で後半といいますか、今度、これは教員がサンタに扮してですね、
はい
はい、生徒にこうプレゼントを、
あら、ここはちゃんと押さえてくださるんですね、は
い、そういったような、
はい、
楽しみも交えながら、
はい、ちなみにプレゼントってどんなものを毎年お送りになるんですか。
食べ物
です。お菓子ですね。よかった、ノートとか鉛筆だったら嬉しいけど、嬉しいけど点点点だったな。
ね、
お菓子。
お菓子。
ああ、そうですか。サンタクロース役はひょっとして副校長の智弘先生はお役が回ってくるんですか。
僕はもう年齢的に、あ、若い人たちが今活躍してます。
そうなんですか。何、サンタをやるのは対象年齢があるんですか。
そうですね、
そうなんですね、
はい、動ける人たち、
動ける人たち。そうですか。クリスマスの集いミサとか聞くとなんか本当にね、温かな静かなクリスマスの祈りを感じますけれども、もともとそういう儀式ですよね。
そうですね、クリスマスの本当、デパートとかでプレゼントとか、はい、クリスマスのパーティーとか、とても楽しいこともクリスマスの精神だとは思うんですけど、はい、本当のクリスマスの意味っていうのはやっぱり、ちょっと照れるけど、愛かなって思うので、愛し合うっていうか、誰か大切な人のことを考えるとか、苦しんでいる人のことを考えるとか。だからクリスマスの集いの少し前に対抗節って言って、アドベントってなんかよくアドベントキャンドルとかってよく、はい、この頃言いますけど、そのクリスマスを待つ季節 の, あのおまあ、なんていうのかな、過ごすんですね、はい、学校でも。
でカウントダウンですよね、
いわゆる。そうですね、はい、で毎朝、ね、カリタス委員っていうのが各クラスにいるんですけども、はい、カリタス委員と生徒会で毎朝お祈りをして、クリスマスの毎年テーマが決まって、感謝とか命とかいろいろテーマを決めてお祈りをします。で全校でそれはお祈りをして一日をスタートする、はい、そしてクリスマスの集いを迎えるっていう、そういうことをしています、毎年。
はい、先生方のお話を、ね、伺いますと、なんかね、遠い昔ですけど、その学校行きたかったなって思っちゃいました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、ここで一曲挟みまして、この後からもサビエル高等学校ってどんな先生がいるの、どんな学生が学んでいるのっていうのを皆さんにもお届けしてまいります。はい、さあそれではここで一曲お送りするのが、これね、この後ゲストに出てくださる、学生の方々からのリクエストです。カナブーンでシルエットをお送りいたします。じゃあ先生方、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。